川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。この番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方、トップリーダーから学ぶマインドセットやスキル、リーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。
こんにちは、小賀静香です。
今日もスタートしました川島春子のリードヨーセルフリードアザーズ。
今回のテーマは危機のリーダーシップ。このクライシス、危機の時代におけるリーダーシップとはということを春子さんにお伺いしていきます。今日もよろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。では、今日ね、静香さんからいただいたお題は危機のリーダーシップ、クライシスリーダーシップっていうテーマなんですが、今もうね、説明がいらないぐらい、COVID-19、コロナウイルスが、起こってから、私たちはもう世界規模で危機に直面したというふうに言われていたり、人によってはね、もう歴史に残るような、パンデミックだっていうふうに言っている方もいらっしゃって、それはもう私が説明するまでもないと思うんですが、でね、こういう危機の時、クライシスリーダーシップっていうことを考えていく時に、一つじゃあこれってどういう状況だから危機なのか、で危機の状況でリーダーシップを発揮していくリーダーってどう社会を読み解いてどう人をリードをするっていうことを考えたらいいのかっていうところのお話から反応していきたいと思うんですが、いいですか？
お願いします。
ありがとうございます。で、もう皆さんがね、実感されている通り、コロナウイルスが起こる前の平常時とコロナウイルスが私たちの世界にやってきた日を境にして、大きく全てが変化しましたよね。
はい、そうですね。
それもすごいスピードで、私たちに予備の連絡とかもあるわけじゃなくて、ある日突然
何の連絡も来ませんでした
なので心づもりができてたわけでもないし、よく小学校とかの頃って避難訓練とかってあったじゃないですか。地震とか火事とか何かが起こった時にこうしようっていう、そういう、じゃあコロナが起こったらどうしようみたいな、こう予備の訓練とか予行訓練とかそういうのも一切なく、ある日突然物事が起きて、で、もう有無を言わさず、私たちはその変化に対して対応するとか適応するっていうことをしなきゃいけないっていうのが始まったわけですよね。で、そうなってから数ヶ月、私たちが全ての人が経験をしたのは、今までのこのパンデミックが起こる前っていうのは、平常時は確実性っていうものが私たちの生活とか、仕事の中に、街の中にもあったんだけれども、突然不確実、つまり何が起こったのかわからないし、これから先どうなっていくのかわからないし、何をしたら正解なのかわからないとか、何をしたら何が起こるかわからないとか、初めてのことにみんながチャレンジするっていう、嫌をなくチャレンジするっていうことも増えたし、先が読みづらくなったっていう意味で、そういうことを全部ひっくるめて確実じゃないっていう意味で不確実性っていうんですけれども、その日を境に急激に不確実性がぐーんって高まったっていうのが、私たちがこの数ヶ月で経験したこと、そしてここから先もそれは変わらず不確実性が高い社会の中で私たちは生活をしたり仕事をしたりしていくっていう環境がガラッと変わったっていうことです。
確かに、もともとあのね、ブーカの時代って前エピソードでもありましたけれども、この時代そのものがもう不確実性に溢れているし、スピードも速いんだよって言っていたところから、このコロナでさらにですよね。
さらに、さらに、それも局所的じゃなくて、どこかの地域だけとかっていう限定的じゃなくて、もグローバルでみんな一気にそれが起こっちゃったので、
本当ですね。
そうするとその不確実性っていうものが、そのレベルがすごく上がって、それが影響を及ぼす範囲がすごく広くて、 しかもスピードが速い、
うん、
っていうものが来たので、なので平常時は今よりも、今と比べればブーカの時代って言ってたけれども、うん、今と比べたら確実性あったなって思うと思うんです。
そうですね全然まだまだこんなんじゃなかったみたいな、
ね、だけど、うん、もう有無を言わさずそういう外的な理由がやってきて、我々人類がみんなものすごいスピード感とものすごい不確実性が高い中で、じゃあどうやって変化をしていくのか、どうやって先手先手を打っていくのか、変化を受け入れるだけじゃなくて、仕事をしている方だとね、多分それを受け入れてるだけだとずっと後追いになっていくから、じゃあどうやってこの先を予測したり、未来を考えて先手先手を打っていくのかっていうのも考えてる方多いと思うんですね。
ですね、
うん、っていうふうに突然突入したっていう
放り込まれたって感じですね。そうそうそう、そんな時代に、うん
う
ん、
でね、そういう状況になると、
うん、
人は確実性と不確実性っていう、確実で安定しているものと、うん、どうなるかわからないっていう不確実なんだけれども、うん、これ今みたいに過剰な状態になっていると、不安に思ったり怖く思ったりストレスに感じたりっていう人が増えるんですが、うん、適度な不確実感って、ドキドキワクワク刺激っていう意味ではポジティブな側面もあるんですよ、うん、
なるほど。
だからワクワクする、だから面白い、うんうん、だからやってみようっていうチャレンジする気持ちが湧くとかっていう、
うん、
ポジティブな側面もあって、なので、うん、人ってすっごい面白くって、確実なもの、安定しているもの、安心できるものっていう確実感っていうニーズ、
うん、
気持ち的な心理的なニーズと、真逆のどうなるかわからない、私がチャレンジしてもできるかどうかわからないけど面白そうだからやってみようとかっていう、ワクワクドキドキ刺激、新しいものっていうものがひっくるまっている不確実感っていうニーズの両方を持ってるんです。
そうなんですね、うん、
で今はこの危機の時のリーダーシップを考える時にすごく大事なのは、今、うん、私たちの外側の外的な環境は強烈に不確実感が高まっているので、そうすると人が持っている確実なものを欲しがる、でも不確実なものも欲しがるっていう、うん、この真逆の相反するニーズがあった時に、うん、片一方の不確実感だけものすごく高い状態になっちゃってるので、
もう満たされきれないぐらい満たされてるん
ですよ。そう、うん、人によってはもうお腹いっぱいですっていう人もいるぐらいものすごく不確実感だけが高まっているので、そうすると人は心理的にね、気持ちとしてどういうふうに感じるかというと、だからこそ確実なものが欲しいっていう風に感じる人が圧倒的多数になるんです。
なるほど、すごく納得感がありますね、うんうんうん、
でリーダーっていうのは自分も人間だから、自分もそういう反応が出るっていうことを、まずセルフマネージメント、自分がいい状態を作るために知っておく必要があるんですが、それ以上にリーダーが大事なのは、世の中の人の多くは、もしくは自分のチームのメンバーはとかっていう風に、自分がリーダーシップを発揮する対象の人たちがどういう状態に、特に心理的に感情的にどういう状態になるのかっていうことを理解していないと、リーダーってこのポッドキャストのタイトルにもあるように、リードユアセルフ、リードアザーズなので、自分は結構ね、ストレス耐性も高かったりとか、
うん、
うん、こういう時だから自分が先陣切ってリーダーシップを取ろうっていう風に思えて、不確実性が高いけれども、うん、自分はそこにこう乗り込んでいこうっていう風に思えるかもしれないけど、それはリーダーはそう思えたとしても、はい、他のみんながリードアザーズでついてこれないと、
うん、
危機を乗り切っていくとか、立ち向かっていくとか、この危機をチャンスと捉えて、新しいビジネスチャンスと捉えるとか、うん、新しい組織に変われるチャンスと捉えるとか、こういう時って危機なんだけれども、うん、ビジネスチャンスも生まれるので、人のニーズが変わる時っていうのは。うん、なので、5月の末ぐらいから過去最高の利益を出してますっていう会社も出てきてるんですね。倒産していく会社、経営難に陥る会社もたくさんある中で、 ここの転換をうまくした人たちは、うん、過去最高益を出していますっていう会社ももうすでに出てきてる。そうすると、うん、そう、転換できる人たちにとっては変化ってチャンス、
うん、
あのオポチューニティ、機会でもあるので、
うん、
っていう風に変わるっていうところがあるんだけど、いずれにしてもリーダーが一人だけそっちに引っ越しができても、
うん、
みんながついてこれないっていう風になると会社としてとかチームとしては舵取りができないわけですね。
そうですね、
うんうんうん、そうするとまず大事なのは、自分だけがそこに対応できてもリーダーは意味がないから、
うん
うん、リードアザーズする、つまり、うん、一緒にここを手を取り合って、うん、この時代を波乗りしていくとか、うん、変化にこう乗っていく、変化の波に乗っていくっていう風にみんなを連れてってあげなきゃいけない。
そこが大変なんですよね。
そうで、連れていくときにパワー型のリーダーで、静香さん行くよって私が手を掴んで、静香さんは不安に思ってるのに、ぐいって力で引っ張ったら、手首だけ連れてっちゃうみたいな。静香さんのハートはついてきてないとか、
置いてけぼり。
体は、怖くて体はそこから動けないとかっていう人も、チームのメンバーとか、会社のメンバーにはいるかもしれないっていう前提で、リーダーはどうやったら、リードアザーズ、チームのメンバーを一緒に連れて行ってあげられるのかを考えなきゃいけない。で、その時に、ものすごく大事なことは、ものすごくシンプルで、一番最初に今日お話しした、不確実性が高まってるから、人は真逆の確実性、確実なものを求めますよっていう話をしましたよね。
はい。
で、こういう時、確実なことっていうのは何かというと、信頼できるかできないかってことなんですよ。そのリーダーを、その人を。
はい。
うん、だって社会は不確実性に満ちてるから、
うん、
今例えば私がチームのリーダーとして、じゃあこういう状況だからこっちの方向に舵を切りますって私が意思決定をして、
うん、
チームのみんなにそれを伝えたとしますよね、
うん、
だけどその意思決定した結果、社会も変化していってるからすごいスピードで、それが正しいかどうかって、そっちに舵を切って行動してみた結果が出てこないとわからないわけですよね。
うん、やってみないとわからない。
そう、やってみないとわからないっていうこと自体がまた不確実なわけですよ。
本当だ。
で、じゃあその不確実なことが多い上に、チームのみんなにとって、もしかしたらリーダーにとっても初めてのことをやるっていう意思決定かもしれないっていうふうになると、いろんなことが不確実で、で、それを信じてついていけるかどうかっていうのは、そのリーダーを信頼できるかどうかにかかってくるですね。
うん、確かに、もうリーダーを信じてついていくしかないって感じですよね。うん、
だからチームのメンバーも、もちろん自分でね、自分をいい状態に導けるっていうことを全員ができればいいんですが、でもリーダーはやっぱりいち早くこの危機の状態でもたもたしてたら船沈没しちゃうかもしれないっていう時に、自分の大事な家族やチームのメンバーや船の乗組員だとすると、みんなを守るためには、いち早くリーダーは自分の頭がクリアで冷静な状態を作って、状況判断をして、とにかく素早い意思決定をする。で、素早い意思決定をしたら素早くそれを行動に移す。で、行動に移したら何らかの結果とか反応が現実から返ってくるから、そこからいち早くまた軌道修正するっていう風にして、していかないと、ずっとどうしようどうしよう言ってるうちに船が沈没しちゃうっていうわけにはいかないから、リーダーは素早い意思決定と素早い行動と素早い軌道修正をしなきゃいけない。でも、その時に大事なのは信頼っていうことなんですよね。メンバーのみんながそこまで見えてなかったとしても、でもこの人の言うことは信頼できるからっていう、そこにだけは確実感を作ることができるんです、私たちは。だから今約束できないことは、今こういう状況だから私たちの会社とか私たちのチームはこっちに舵を切ってみるっていう意思決定をしましたと、 だけどそれがどうなるかはやってみないと私も 100% の保証はできませんっていうのは真実ですよね、
うんうんうん、でそうですね、もうそれ以外に言いようがないと思います、
うん、だけどこういう時期だから、うん、みんなで一緒に手を取り合って、
うん、
この変化の波に対応しながら一緒に舵を切っていきましょうっていうふうに言うしかできないんですよ、
うんうん、
リーダーはこっちに舵を切ったらこれだけの利益が出ることを 100% 保証します、だからついてきてくださいっていうのはもう半分嘘めいてるじゃないですか、
うんうんうん、ね、うん、本当ですね、うん、
だから確実じゃないものについて約束するっていうのは今一番信頼を失ってしまうので、だとすると自分が約束できるのは、うん、今こっちに舵を切るでみんなの手を自分は離さないよって、みんなと一緒に乗り切っていくっていうことを私は約束するよっていう、
うん、
人間と人間としての信頼感っていうところだけは確実感が作れるわけですよね、
うん、なるほど、そこをこう保証してあげるというかそこを安心させてあげる、うん、
なのでこの時危機のリーダーが大事なのは今信頼っていう確実感がなければ、うん、特に不確実で不安が多かったりストレスが多かったりするからこそ、うん、普段だったらいろんな人のことを信頼できていたチームのメンバーやパートナーも、うん、今不安だからこそ信頼できる人のことだけを信頼できるっていう状態になっている人も多いはずなんです、
うん、
でこういう時だから信頼していた人の信頼関係が揺らぐことのこう心のショックも大きいんですよ、受け止めきれない、
また怖いですね、うん、
だから過剰なことを約束しない、
なるほど、
うんうん、自分の手に負えない過剰なことを約束しないっていうのも、うん、信頼っていうところではこの人がそういうことも包み隠さず言ってくれるんだなっていう誠実なコミュニケーションですよね、
う
ん、
誠実なコミュニケーション、本当そうですね、うん、
それってまた信頼になるじゃないですか、
うん、うん、確かに、うん
うん、
大きく見せすぎないってことですよね、
そうそうそう、うんうん、
なるほど、いや大事なポイントですね、うん、あと春子さん、もし、うん、なんかそのもちろん今までも信頼関係築くようには頑張ってきたリーダーの方でも、うん、なんかこうこのこう急なね、事態に立たされてもしかしてそのチームの自分への信頼ってどうなんだろうってこう不安に思っちゃったりする場合に、うん、なんかもう今日からでもより少しでも信頼を得るというか信頼を固めるためにできることとかってありますか、
うんうん、大事ですね、ありがとうございます、うん、すごく大事な質問、あの今日から今すぐにでもできることっていうお話と、もう一つ信頼って本質的にはねどうやって気づくのかっていうところを絡めながら、うん、あのお答えしたいと思うんですが、信頼ってね、あの本当の本質的な話をすると毎日毎日積み重ねて構築していくものなんですよ、
そうですね
だから
そんな一日じゃ気づけないそうです、
だから本当はカンフル剤みたいな感じで今もう危機の時だからこの注射打ってもらうと信頼が抜群に回復できますみたいなのがあるとすごいいいんですけど
バカ売れしますね
バカ売れすると思うんですけど、本質的な話をすると、うん、そういうものじゃないから人は信頼できる、
確かに
っていう意味で言うと本当は信頼って毎日毎日日々の積み重ねの中で、あ、やっぱりこの人ってこういう人なんだ、あ、やっぱりこの人って部下のことこうやって大事に思ってくれてる人なんだ、あ、やっぱりこの人って自分たちのこと大事に思ってくれてるんだ、あ、やっぱりっていうのが出るってことはもともと積み重ねてきていた信頼のベースがあって、うん、今日も明日も毎日毎日それが、あ、やっぱり静香さんってこういう人なんだだから好きとか、うん、あ、やっぱりこういう人なんだだからやっぱり素敵なんだなっていう、やっぱりやっぱりっていうのが続いていくっていうのが実はすごいシンプルな本質的な話をすると信頼なんです、
そうですね、日々日々誠実にってことですね、
そうそうそう、
一日一日、
うん、でなので大前提として今まで信頼っていう土台がないところに何かをパフォーマンスしたから突然信頼を勝ち得ますってことはできないんだけど、
うん、
できないんだけど今まで日々信頼を築いてきていたり、 あるいは信頼関係があったと感じられている人との関係性とかチームとの関係性の中で、
うん、
今この時期だからこそ今日からすぐできることで言うと、うん、今までだったら信頼関係があるからコミュニケーションでちょっとはしょったり、うん、ショートカットできたことってあると思うんです、うん、
ありますあります。信じてるからこそ ね、まあ、ここは言わなくても通じるかなとか、
うん、そう、うん、で、うんうん、あるじゃないですか。私と静香さんの関係も、あうんの呼吸でも分かることいっぱいある。
うんうんうん、はい。
皆まで言うなみたいな、分かった分かった、みたいなこといっぱいある。で、それは、お互いがお互いを信頼してて、お互いがお互いのコミュニケーションを省略しても、カバーし合ってるんですよ、うん。
はい。
うん。なんだけど、こういう時だから、ショートカットしないで、ちゃんと伝えてあげる。
ちゃんと伝える、
うんうんうん、ちゃんと伝えてあげる。つまり信頼し合ってる間柄だから省略できてたコミュニケーションがあるのは、うん、自分の努力じゃなくって相手もそれを組んでくれてたからなので。
なるほど、
うんうん、なので相手がそれを組むっていう努力をしなくても、
うん、
リーダーであるあなたを信頼できるように、
うん、
ねえねえ静香さん今こういう時だからこうしようと思うんだけどどう思う、うんうん、とか、
うん、
いちいちいちいち今まで平常時だったらショートカットしていたこともあえて言葉にして伝えてあげることで確実じゃないですか。
なるほど、より丁寧なコミュニケーションってことですね。
そう、
うんうん、
で、そこはリーダーの側の人っていうのは意思決定しなきゃいけないし、みんなの感情のケアもしなきゃいけないし、うん、いろいろやらなきゃいけないしって一手間に感じるかもしれないけど、
うん、
ここものすごく大切な一手間なんで、
うん、
他のことを差し置いてでも、うん、他のことを差し置いてでも、まずはちゃんとチームのみんなとつながる、
うん、
信頼っていう絆がつながるためのことを最優先して、私のイメージで言うとチームのみんなと手をつなぐっていう信頼っていう絆で手をつないだ状態を作ってから、
うんうん、
こっちに一緒に行こうっていう風にする。
それはもうバーチャルにっていう、うん、この
そう、ね、バーチャルにです、う
ん、リアルに手をつなげないので、うん、気持ちの上でつながって、
うん、
一緒に手と手を取り合ってるかのような、まあ、コミュニケーションだったり、うん、意思疎通していく。
そう、
そっか、この時期だからこそついね焦ってとか、やっぱさっきスピードも大事っておっしゃったので、うん、こうついそここそ省略しがちかなって思うんですよね。
そうなんです
よ、信頼してるからこそ言わなくてもいいかなっていう、
うん、そうそう、
でもそうじゃないっていうのはちょっとハッとなりました、
うんうん、だって信頼しているからといって、うん、今までのリーダーの意思決定と違うベクトルの意思決定が出てきたりすれば、それは信頼しているチームの中でも、うん、あれなんでこのリーダー急にこういうこと言ったんだろうっていうのは、うんうん、ちょっと不安になるじゃないですか。
なりますね、親って思ったりしますよね、
うんうんうん、でその意思決定をした背景とか意思決定をした理由とか、うん、意図とかっていうのを伝えてあげるだけでまた安心しますよね、
うんしますね。あ、そっか、うん、そう考えてるからこういう指示になったのねとか、こういう決定にあのなったんだったら、じゃ あの一緒についていこうっていう風にね、
う
ん、
そうそう、
スムーズにこう自分の心が、それこそ手首だけじゃなくて心がついていく感じがします、う
ん、手首だけって怖い表現だったな、適切だったかな、不適切だったかな、大丈夫かな
体だけ引っ張られても
ってこと
ですよね。
そうそう、うんうん、だから無理やり連れてかない、無理やり連れてかれるの怖いじゃない。
確かに。でもその立場があるとやっぱりその、うん、例えば部下の方とかチームメンバーは、まあ、上の人がとかリーダーがそう言うんだから、うん、まあ行かないとしょうがないよねっていう風に一旦こう見せかけではついていくと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、
見せかけっていうとちょっと大げさかもしれないけど、うんうんうん、でも本当の本心でついていけてないとすると、やっぱそこにこう心と心の距離ができたり、
そうそうそう、
なんかミスコミュニケーションだったり、その信頼感がせっかく今まで築いてたのが、うん、もしかするとちょっとずれたりとかって、
うん
うん、あるかもしれないから、すごく大事なところだなって、うん、今日お話聞いてて思いました。
そうですね、
はい、
で最後に一つだけ、うん、リーダーが一人一人との信頼関係を築くための誠実なコミュニケーション、 は大事なんだけど、もう一個、チームのメンバー同士の信頼も築けていると、そのチームってあったかい場所になるので、
うん、
なので、その誠実なコミュニケーションを1対1で全部やっていかなくても、スピードも大事だから、そうすると短い時間でもいいからチームのメンバー全員でのコミュニケーション。
で、
こういう意思決定にしたのはこういう理由があって、みんなと一緒にここを乗り切っていきたいんだっていうことを、みんなと一緒に全員がいるところでしてあげれば、時間を短縮しながらも全員の心とつながり合って、チームの中で信頼を築くっていうコミュニケーションもできるので、
なるほど。
チーム全体とのコミュニケーションと、個別の一人一人とのコミュニケーションっていうのをうまく組み合わせながらやっていくと、この時期の、リーダーシップとコミュニケーションっていう意味ではすごくいいと思います。
確かになかなかそのね、丁寧にって言っても時間かけられる時間はね、限られてますからね、本当に短い間でもチームのこう全体の共通の土台というか共通認識を育むっていうのは、そうですね、またいいポイントを教えていただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今日は春子さんにこの危機に、ね、おけるリーダーシップとは、そのリーダーシップはどうやっていったらいいかという大事なポイントを教えていただきました。春子さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。川島春子のリードヨーセルフ、リードアザーズ、本日の放送はここまでとなります。ではまた。